ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
これで479回になるのかな、ガンプラジオです。はい、この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは、今週読んだ漫画で気に入っちゃったのは、メジャーなんですよ。森つぶみさんが書かれている転がる兄弟です。バカンの虎と
今週読んだ、漫画でいつの間にか終わってたのに気がつかずに慌てて買い直した漫画、慌てて最終巻を買った漫画が、デビーザ・コルシスファーは負けず嫌いという、非常に緩い漫画でございます。読まよいです。
それ全くノーチェックだったけど終わっちゃったんですか？
9巻で去年の春ぐらいに終わってました。あらって感じでしたね。
はあ。
ちょっとマイナーな漫画だもん。
ああ、そうなんですか。はい。全く知りません。はあ。
非常に騒ぎたい漫画です。大好きです。
はあ、そうなんだ。もう一回タイトルをお願いします。
デビーザ・コロシファーは負けず嫌い。
デビーズ・コロシ、デビーズ・
コロシファ。
コルシファ。
デビーザ・コロシファ。
はあ。
は負けず。
へえ、なんか、
少年が悪魔とひたすら暇つぶしに勝負をするという漫画です。
あ、はあ、なんかその筋立てはなんか聞いたことがあるような気がするけど、それ面白そうだね。は
あ、なんとも言えずいいです。
うん、やっぱ
出てくる悪魔がみんな可愛い。
はあ、やっぱ漫画として描く価値のあるっていうか、まあ価値がないとかいう漫画ないんだけど、でもなんか面白いよね、はい、それね、その設定自体ね。まあ、
出てくる悪魔がみんな可愛くてええやつばっかりしてるのが変な話ですけどね。
わかった。僕はね、その本は夫婦で受けてるんだけど、転がる兄弟、読んだことあります？小学館ですね。
知らないです。
ほのぼのホームコメディっていう設定になってて、うん、
はい、
でもなんか丁寧なんだよね、描かれ方がキャラのね、うん、っていう感じで。
四つ葉と
違う。ん？何何？
四つ葉とみたいなんとも違う。
あ、僕四つ葉とか詳しくないのであれだけど、四つ葉とより不条理さはないかな。
四つ葉とも別にそんなに不条理じゃないですけどね。
ああ、じゃあもしかしたら四つ葉ちゃんがの感じって、もしかしたらこれに出てくる、なんだ、兄弟の話なんですよ。幸四郎くんっていう、はい、少年が出てくるんですけどね。これね、新しい、なんだ、離婚と結婚を繰り返した、家族が、
はいはい、
特に女の姉と男の弟が、こう、家族になってくっていう話なんだよね。はい、でも、家族になるのはすごい早くて、その後この、なんだろう、いい感じでこう、幸四郎くんっていうののキャラがいいんですよ、やっぱ。
はい、
デザインもすげえし。うん、
はいはい。
っていう話ですね、うん。結構まったり読んじゃって。あと、すごい速いスピードで読める漫画だな。僕は、うん、2週、3週と読んでますけど、1冊読むのはすごい早いですね。
なるほど。
うん。っていう感じかな。うん。それでさ、僕、その漫画の話も今ちょっとしたんですけども、やっぱその、今週読んだもので、ね、やっぱ食いしん坊の青虫くんと、
はいはい、
リンゴかもしれないっていう2冊の絵本は、
はい、
はい、 すごい良かったんですよ。
何よりです。
うん。これ、先週、よまよいさんに勧めていただいたというか、教えていただいた絵本なんですよね。
はい。
うん。まあ、吉武慎介のリンゴかもしれないか。これ、はい、本屋さんは、ちょっと待ってね。ブロンズ新社ですね。
はい、はい、はい。
うん。もうね、もう、想定もいいし、もう、ほんと、いいね。うん、
この想定はね、シリーズで結構出てますからね、数冊。
うんうん、この、なんだろうな、リンゴをあらゆる側面から見るっていうのかな。
そうですね。
うん、これが吉武慎介力だよね、やっぱね。うん、
まさに、世に出た一作目としては、抜群のアピールやったと思うんですね。うん、
僕ね、叶わぬ夢なんだけど、
はい、
この中に出てくる、様々な、
ええ、
リンゴちゃんを粘土で作ってみたいとか思うんだよね。
ランゴとかルンゴとか。
うん、そう。ランゴとかルンゴとか。あの、七三分けとかターバンとか野球も作りたいんだけど、うん、ランゴ、リンゴ、ルンゴ、レンゴ、ロンゴとかね。タンゴ、チンゴ、ツンゴ。ね。
いやー。こっちあかんでしょうけどね。なんでない人はね。
そうそうそうそうそう。全部愛おしいよね、これね。
うん。いちいち考えて、いちいち書いてんねんな、思うとね。
う
ん、
そうそうそう。ほんとすごいね、これ、吉武慎介ってほんとちょっと、僕が、こう、親しんできた漫画って、絵本って物語ものだったんだよね。
そうですね。うん、まあ、普通はそうですよね。
うん。これ物語ではないけれども、最後まで読ませるし、
そうですね。
すごい、なんだろうな。いや、一貫性はあるんだよね。
うん。
うん。それがいいなと思いましたね。今ね、購入した、このリンゴかもしれないは、帯に、こういう煽りがあって、
はい、
小学生が選ぶ子供の本総選挙、14万人の小学生が選んだ第1位、
ほう
全部好き、小2女の子って書いてあって。
へぇ、いいですね。
うん。なんかね、小一の女の子のコメントが、こんな発想もあるんだなど自分にアイデアをくれる。これ小一が言ったのか、本当に。
小一かよ。
でもまあ、そういうことだよね。
うん、まあ、そうですね、
うん。いやー、いい本、ありがとうございます。確かに僕たち LINE でね、やり取りするときに、スタンプは吉武慎介が多いんだよね。うん、
わざわざ幽霊のやつ使ってね。
うん、僕ほんと、ここ3年ぐらいなんですよ、吉武慎介。それも、自分の好きな、評論家の本のイラストが吉武慎介で、はい、そこから、開かれたんですけどね。うん、
はい、
もう最高です。僕これ、おすすめだと思います、皆さん。はい。
お時間かかりました
ね。
う
ん、でもね、今こんだけ僕結構吉武慎介のこと熱量を込めて喋っちゃったと思ってますが、本当に気に入ったのは、はい、勧めれた本のもう一冊の方、はい、食いしん坊の青虫くん、牧博士作、前川金蔵が、子供の友絵本福音館ですね。
はい、
これ良かったですよ、山井さん。
どうですかね。
うん、よまいさん、これはどういうとこが好きですか？
僕は完全に油断して一本背負くらったっていうとこですね。
ああ、それ同じ。
はい。
うん、まあ、よまいさんが進めたってことで、もうちょっと予期しておくべきだったとは思いましたけど、うん、でも本当に一本背負よ、くらったですよ、それでも。
ええ、
うん。
もう、なんですか、もうほんまにもう、どうにもこうにも収集つかんとこまで行くではないですか。
そうですね。収集つける気はないっていうね。この作家もね。
で、これで話落とそう思ったらもう、夢中しかないやろ、こんなもん。思って、ね、
そうそうそう。
舐めてたんですよ。
そうそうそう。はい、ね。
子供の絵本やしね。
そうそうそう。
どうせ夢でしたって思ってしまう。とんでもないっていう。それで、はぁーってなったんですね。
青虫くんに寄り添っていく、少年がいるじゃないですか。
はい。
マサオくんか、幼稚園児ね。マサオくんいいやつなんだよね。
全てを投げ寄って彼に寄り添っていきますからね。
そうそう、あらゆるものを失っても寄り添うじゃない。
そうです。で、青虫くんも、青虫くんで、どうにもこう、憎みきれない、弱さがあるというか。
うん、そうそうそうですね。ほんとね、青虫くんが、まあ、巨大化していくわけですよ、だんだんね。
そうですね。はい。
で、この絵には、正雄くんが青虫くんに寄生してるかのような感じで、寄り添ってるんだよね、ちょこんと。
まだだってね。
そうで、正雄くんがどんどん小さくなっていっちゃって、絵的に ね。でもちゃんと描いてあるんだよね。
そういうとこですよね。絵本の大事なとこですよね。
そう、
絶対見てるっていう。
そうそうそう。で、そうやって子供は、まだここにいる、まだここにいると思ってるのに、ある時、あるページで、ひっくり返されちゃってさ。
で、そのセリフがまた泣かせるではないですか。半端なドラムやらよっぽど泣かせるではないですか。こんなことだったらっていう。
そうだよ。
その初めから。
なんかさ、やっぱドラえもんとかで。
そうですね。もうドラえもんとかで本当にこういうノリっていうのは散々我々は鍛えられてきたはずやのに。
うん、そうそう。ね、あのなんだっけ、独裁スイッチとかさ。ね、鍛えられたと思ってたんだけど。
僕にもね、その、先週も言いました、あの、王位出てこいにしても、バルンガにしても、こういうのはある話ではないですか。
そうそう。
で、あと、面白いなと思ったのが、何やろ。まあ、ウルトラ Q かあんないかやったら、一番古いのかな。でも、昔の一つの、よく出てきたパターンの話なんかな、いう気もしないでもないですね。こういう、何でもかんでも、あの、吸い上げていく存在っていう、ネタっていう
の。なんかさ、僕らが子供の頃、まあ、この、本自体は、1977年に出たって、75年か。奥付けは75年になってんな。僕が9歳の時なんだよね。なんかさ、その頃って、ね、テレビがあって、で、僕の両親とか、すごいいっぱい働いてて、で、生活はちょっとずつ良くなっていってて、で、なんだろう、そのちょっとずつ良くなっていくのを楽しみに、いろんな矛盾とかを抱えながら走っていってて、その、そんな時代に書かれた食いしん坊の青虫くんって、なんか、いいなって思うよね。まあ、これは今の目で見てるからかもしれないけどさ。
まあ、これもまた昭和という時代から生まれた物語なのかな、いう気がしますよね。
全くそう思いますね、本当にね。でもやっぱ、全体的にはなんかこう、まあ、これ、SF ですよね。
もう、構成としては純然たる SF ですよね。
ですよね。で、その、一本背負いの SF なんですよ、これね。ほらね、気持ちよく投げられちゃうんだよね。見てる僕たち、ね、読んでる僕たち、
ね。なんで皆さんはハードルを下げて、気楽に絵本やろうと思って読んでくださいね。
ああ、今ハードル上げちゃったね。そう。でもね、これほんと、いろんな面白いものってこの世にいっぱいあるけど、
はい、
税込みで1100円。
そうだね。
これね、1100円で味わえる、なんだ、いろんなエンターテインメントいっぱいあるし、
拷問にしたってね、見るもんにしたってね、何でもありますけど、
なんか僕ね、これ読んで背筋が寒くなったから、やっぱり、
は
い、一本背負いされてね、受け身を取って、でゾゾゾーってしたっていうか、いや、初めて初見だとか、こうこんなの知らないっていうのじゃないんですよね。よまいさんがさっき言ったみたいにさ、鍛えられたはずなのに、鮮やかっていう。って思いましたね。
まあ、絵本っていうのはほんまに、その、ほんと子供向けのものから、子供向けなのに大人が十分読んで面白いっていう本もあるし、いろんな、ね、幅の広さっていうのがあって、もちろん大人が読むような絵本っていうのは当然あるわけですけど、やっぱそういう、何やろな、いろんな物語を飾ってくれるっていう面白さがですね。目で見、でも、 基本というか絵本なので、絵があってこその絵本っていう。
うんうん。
絵で一緒に語っていくっていう風なものやなと、私は思いますので、
うん。そうですね。
子供ほど気に入った絵本をもう隅から隅までもう何部でも何回でも読んでっていうし、読むし、栄養端から端まで見るし、いう、ね、経験を多分皆さんもされてきてやろうし。
うん。まあでも、ちょっとこれはやっぱ、うん、僕は、心に残るというか、なんかね、傷が残ってる感じがします、心に。
おー。
うん。その傷はね、心地よいよ、でも、
うん。この年になってそんなあるかっていうね。
そうそうそうそうそ う, そ う, そう。で、そのなんかこう、感じって、なんか、嬉しいね。なんか、うん。あ、俺、それ、なんか、そういう気持ちになれたなんて嬉しいなっていう感じがしますね。うん。でね、まあ、食いしん坊の青虫くんですが、まあ、これ読んだんで、僕ね、今日まあ、掃除してるわけですよ、いろいろと。
はい。
でも、絵本の置き場に行って、前ちょっと言ったけど、1977年に発行されたロングセラー、筒井頼子さんの原作、
はい、
絵が林明子さんの初めての
お使い。林
明子さん。うん。林明子さん、すごいね、はい。初めてのお使い。
あります。うん。コント秋とかね。
そう、そう。トンコ取りね。ああ、名作ですね、全部ね。僕、これもね、中学生の頃かなんかに読んだんですよ、最初に。で、これは宮崎駿先生がですね、
うん、
褒めてたんですよ。
へ
ぇ、ジブリ以前じゃないかな、どうかな、うん、そんな感じですよ。やっとジブリが立ち上がってきて、
はい。
その、彼がね、その、アニメ誌で、はい、その、例えば、ゲド戦記は読んどけと、面白い本がないとか言ってるやつはアホだと。
うん、
ゲド戦記を読んでから言えと。
うん
うんうん、であと初めてのお使いはレイアウト画面の構成が素晴らしいと、うん、これも読めた。いや、レイアウトがうまいのおめえだろうとか思ったんだけど、うん、その人が褒めるんだから読んでみようと思って、
ね、そういうことですね、
うん、でそしたらやっぱねハマっちゃってしばらく、隅々まで読んじゃいましたね、
うん
うんうんうん、なんかそれもね、だから食いしん坊の青虫くんがトリガーになって、初めてのお使いを掘り直して、読むっていう感じになりました。うん。
お
なんかだいぶ刺激されちゃってますね。うん。
よかった。
うん。いや、いいもん進めてくれてありがとうございます。
青虫くんのレビューで読んで面白かったのはね、その、親子で読んだと。
ああ、危険。
子供が夢やって、あへーってなってて、親がね、言うんですよ。ひょっとしてこの世界は青虫くんに食べられたか狭く世界かもしれないよって言われて、えぇーってなったっていうことがあって、ああ、こういうとこやねって思いながら。
そう、ジークアクスですよ。ね、そういう設定は僕らには、僕らとか SF 好きにはやっぱこれまでもあったものなんですよね。多元宇宙っていうのは。だけど、
ね、
そんなの、ジークアクスも体験した僕だけど、やっぱ食いしん坊の青虫くんでガッツンってやられちゃったんで、
うん、
うん、やっぱ。
ああいう緩い絵だけに余計にね。
うん。そう、シンプルな絵だけにね。でも、ちゃんと書き込みも細かいところと、
はい、
なんか雑やなくて、なんつうんだろう。
うん。
ね、巨大な、いや、青虫くん。シンプルな、プリミティブな青虫くん。
うん。
と、いいよね、この、画力がものすげえあるのに、うん、青虫くんの造形は最高っていうね。
そうですね。
うん、いやーよかったわ。嫁さんなんかもう一冊ぐらい紹介してくんない？僕の知らないやつ。
ああ、そうですね。これはね、ちょっとごめんなさい。お話でうんぬんかんぬんという、
うん、
あれでは全く
ないん
です。
そう、いろんなものがあるよね。うん、
はい。でね、車好き、には非常にいい。
ジプター
、
違うか。
ああ、消防自動車ジプターもありますね。
うん、
森太郎さんの自動車もありますね。どっちも大好きですが。ですね。これ割と最近の、本でして、
うん、
タイトルがバルン君っていう。
あ、バルン君ね。持ってる。
ご存知ですか？
持ってる。
小森誠でしたかね。
今、うん、
で、この方は、 単行本いろいろ出てるんですが、もともと子供の友012というシリーズで出てるんですね。要するに、うん、012歳児から楽しめる絵本っていう意味合いです。いや、なるほどね。
うん。
で、まあ、言うたら、ただ走るだけの絵本なわけですよ、車だけで、
うん。そうね。うねうね道を走るんだよね。坂道を走ったりとかさ。
つまりまあ、それが子供が、ひたすら動きまくる。うん、走りまくるっていうことの例えでもあるというような話でもあって、うんうん、最後は、サーキットという運動場でみんなとかけっこをするっていう。
ああ、そうそう、かけっこだよ。かけっこ落ちだよね、あれね。
はい。で、これが単行本になってる。
バルン君はね。
はい。うん、で、二巻目がありました、バルン君は、
ね。ああ、それ持って
バルン君と仲間たちという本があります。
確か持ってない、それは。
これ二巻目。で、三巻目のやつのが、バルン君とお助けさん兄弟やった。
あ、お助けさん兄弟。うん。
これ出てましたかね。バルン君のお友達だか仲間たちだったか忘れ、ちょっとどっちか忘れましたが、
うん、
これはね、すごいね、円数妖精絵本でしてね。
へ
ぇ、バルン君にはお友達がいまして、当然ね。
うん。
アルファ君とポルシェ君というのがいるんですね。
すげえ。それはすげえ。いいじゃん。しかもね、車のチョイスがいいよね。バルン君自体がさ、なんだっけ、ヒーレーだっけ。
あれ、オースティンヒーレスプリントですかね。
うん、
で、みんなで今日もかけっこしようよって言ってサーキットに来るわけです。
うん、
で、それぞれの三者の特徴を言いながら、それぞれの、局面で、誰が早いっていうふうなことを言いながら、かけっこをするという話なんですね。
すごいな
ぁ。直線はポルシェ君が早いぞとか、大きなコーナーはアルファ君が早いぞとか言いながらですね、三体でかけっこをするという本なんですね。
オースティンヒーレースプリントはちょっと弱いな。あ、でもあれだよね、ヨマエさんがさ、一緒にやってる、はい、シュアーラジの、
はい、
アンチョビがさ、はい、ロードスターをさ、表して可愛いって言ってたでしょう。うんうん、いや、はい、そりゃバルン君のが可愛いよって思ってたんだよね。バルン君っていうか、オースティンヒーレースプライとか。
うんですね。ね。
うん、かっこいいよ。
まあ、要するに、ね、丸目は可愛いんですよ。
ああ、そうね。全くその通り。ね、うん。
いや、僕は、子供の子から、スーパーカーブームでしたけど、
うんうん。
フェラーリも好きでした。カウンタックも好きでした。でも、ポルシェ911が一番好きだったんですよ。
うん、ああ、そうなんだ。911。ナローな感じ。まあ、もうワイドやった。ターボか。
930ターボを言ってた頃ですね。うんうん、ありがたい好きやったんですよ、
うん。
やっぱ目があるから好きなんですよ、
監督のところ思いが。なるほどね。
カエル目がやっぱ好きなんですね。
うんうんうん、確かに。だって僕も結局は、あれだね、フェラーリの D の。
ああ、いいですよね、うん。
あれも目があるじゃないですか。
う
ん、あれが好きなんですよね。一番、フォルムはね。
うん。という感じで、小森誠っていう方で、調べていただくと、他にもいろんな本が、他の出版社から出てまして。
ああ、そうなんだ。
ダットさんという絵本もあります。
ああ、ダットさん。ダットに3ね。
3。3です。
よまよいさんとか、もっちさんとかいう3ですね。
ダットさん。確か友達が N 君だったかな。ちょっと忘れましたけども。
なるほど。
という感じで、お話はね、巻いたら、車だけもう行きっぱなしかよ、落ちないのかよ、みたいな話もあったりするんですけども、
うん、
擬人化具合って言うと変なんですが、
うん、
絵の感じが僕すんごい好きなんですよ、このさじ加減っていうのが。
う
ん、
そう。キャラクター化してないんだよね、完全にね、なんか。
そう、変にね。
うん。バルン君の最後のページなのかな、サーキットみんなで走ってる、はい、
ええ、
見開きの絵、
はい、
あれほんと最高に好きなんだよね。
作者がともかく形が違う車を描こう。
ああ、
そうそう、子供たちが好きな形で、うん、やっぱり子供たちが働く車好きではないですか。
うん、好き好き。うん、それと同じようにね、形が面白い、うん、形が面白い車を作るんだよ、うん、描くんだよね。
はい。
いやー、バルン君、これね、バルン君はね、息子が小さい時に与えて、はい、
そんな前ですかね。
そりゃそうだべ。
そんな前ですかね。
多分ね、これ、2003年とか4年で買ったよ、僕。
そんな前。
だから息子が1歳とか2歳とか、あ、違う、1歳はない。3歳とかぐらいの時に、与えたよね、うん。
はいはい。
で、これを読むのは、俺も好きだったから、
うんうんうん、
なんか結構何回も繰り返し繰り返し 読んで嫌じゃなかった本だね、パルくん。うん。いや、わかるわ。
この、うん、この絵のタッチが好きな方はもう画集として買っていいんじゃないかっていう本ですね。
うん、そう、ほんとそうね。ちょっと、なんか、額装して飾りたいもの。
複製。いや、ほんとほんと。
複製が。
はい。
うん。あのね、車のイラストっていろんなパターンがあるじゃないですか。
そうですね。ね。
でも、一つのなんだろう。魅力的な答えの一つだよね、はい、バルン君はね。
そうですね、うん。女も大好きだっていう。嫌味のない美人化というかね。
そうそうそう。
キャラクター化というか。
そうそう。
まあ、ほんまいろんなね、レベルでキャラクター化っていうのがありますけど。
うん。うまいよね。これほんとうまいと思ったな。
うん。
うん。わかるわかる。だから、アルファロメオのタミヤのプラモデル作ってたら、息子が、これバルン君に出てたでしょって言ってて。うん、赤いやつって、そうそう、赤いやつ。
ああ、ちゃんとさ、バルン君とお友達を見てますね。
でもね、でもね、もう覚えてないと思うよ。
どうでしょうね。
まあ、でも。
見たら、って言うかもしれませんよ。
うん、かもしれないね、見たらね。うん。いやー、やっぱ絵本話、いいね。ああ。
なかなかするところがないですよね。
ああ、まあまあ、絵本の話をし始めるガンプラジオね。うん。なるほど、ね。
全然が分かっております。
はい、うん。それで、あれでしょ、なんか、風が噂してましたけど、映画に行ったんじゃないですか。
疲れましたか。
うん。
これはね、見る人見ない人、ちょっとはっきりするんじゃないかと思うんですが、
うん、
ある意味、私、夏で一番ちょっと気になってた映画ではありました。
何それは
大長編タローマン万博大爆発です。
はぁー、行き先の父くんが。
はい、ご覧になってましたね。ポスト上がってましたよね。
ね、
はい、
僕ら三人は誰も行きそうにないって宣言されてましたけど、行かれたんですか？
はい。日曜日行ってきました。
あのね、これまず、タローマンって NHK でやってたじゃん。
これ NHK でやってたんですかね。
うん。あれの末裔というか、もう、あ、ごめん、何も分かってないんで、どうでしたか？事前情報もない。
はい。まず、これもともと NHK で5分ぐらいでしたかね。やってたんですね。1話。うん、短いやつ。
そうそうそう。
ちょっと前、YouTube で割と全話見れてたんですよね。今見れないんじゃないかな。うん、まあ、あかん人はあかんというやつですね。これは本当に。
ああ、なるほど。
何せとかって怒るというふうに怒る人とか、笑いながら見れるのかっていう、このノリ。で、そんな人で、そんな私でしたけど、これ大長編タローマン、2時間はなかったんじゃないかな、100何分かぐらいの映画なんですけど。うん
う
ん、
まあ長編だね、でもね。普通の。
このノリを100何分をやれるんかっていうか、耐えれるんかと思ったんですけど、面白かったです、素直に。
ああ、そうなんだ。いやー、行き先の地区もどう思ったんだろうな。うん、
ね、1時間前にポスト書かれてて、これは誘われて見に行く映画でもなければ、勧められて見に行く映画でもない。自らのうちから湧き上がるパッションで見に行く映画だ。って書いてありますからね、うん。おっしゃる通りです。
なるほどね。はぁ、なんかこう、その、イメージ、はい、ね、スチール写真とかを見て、こう、体の中からこう、あ、これは見たいって思う人が、まあだから、それは岡本太郎だからさ、元ネタもさ。
岡本太郎ですね。
やっぱ岡本太郎ってすごいな。
ちなみに今年の今やってる万博は、チリッと出ませんので安心してください。
ああ、なるほど、なるほどね。
全く全部で、はい。この万博は70年の万博のことを指します。
なるほどね。万博大爆発ね。
あとは、100年後の昭和100年の、にもなんか万博をしてますけどね。
なんかさ、なんかいろいろなんかこう、煽り文句みたいな、なんか、すごい文字情報が多いポスターというか、あれなんだけど、行き先のちくんが貼ってくれた画像とかもそうなんだけど、タローマンっていうのは、この太陽の塔みたいな、
はい、
この人のこと。
これはね、そうです。これは若い太陽の塔という本で、万博、旧万博広場にある太陽の塔がまた別物の存在でして。
若い太陽の塔めっちゃかっこいいよね、これ。
の顔なんですよ、これね。
あ、この顔がね。
はい。で、太陽の塔は太陽の塔でちゃんと出てきます。別口で。はい。この中に出てきます。
いや、なんか。
ちゃんと5分でやってたやつで、それぞれ岡本太郎作品でそういう、 ああいう、なんか変な、なんだこれはという変なやつが出てきては、うん、あの、いろいろ騒動があるというのが各パターンなんですけど、その中に、太陽の塔もちゃんと出てきて暴れるんですね。
へぇー。
で、ちゃんとあの、目から光線出しますからね。そうでなきゃいかないという感じのことやってくれますから。
なるほどね。行き先の父くんがね、
はい、
それで、一番新しい書き込みで、例えば、太郎汁って書いてある広告みたいなものだとか、はい、あの、タローマンと背比べっていう、これはグッズなのかな。
これはね、劇場に置いてました。
はあ、
なるほど。劇場に置いてましたです。はい。
はあ、なるほど。それで、すごいなんかこう、デコラティブな大長編タローマン、ポスターなのかな。
ポスターなんでしょうね。うん、
銀幕で大暴れ。ようこそ昭和100年の世界へとかね。
多分ね、これ、あの、太郎汁は多分これパンフレットの裏表紙じゃないかなと思うんですよ、ね。
あ、架空のポスター、ポスターで広告ってこと？
そうですね。あの、僕ね、行ったらね、パンフレットなくて買えんかったんですよね。
ああ。
で、多分この左下のバーコードがあるあたり見ると、多分これはパンフレットの裏表紙じゃないかなと思うんです、
ね。なるほどね。
そうですが。
確かにな。いや、ちょっと気になってきました。てか僕もさ、あの、はい、岡本太郎とか全然理解できてなかったんですけど、まあ、お仕事でほら、太陽の塔を作ったんですよね。
はい、はい、そうでしたね。
で、ある程度塗装が終わって、疲れたなと思って、模型作る部屋で、外装を組み合わせて、その太陽の塔を、その部屋で見たときに、あの、はい、食いしん坊の青虫くんと同じように、ビリビリビリビリってきたんですよね。ああ、ああ、かっこいいって自分作ったもの。
存在感が立ち上がってくる、うん。
そうそう。そうそう。だから、あ、これはデザインに力があるんだなって思って、
うん、
それ以来だから、まあ、太陽の塔の資料本とか集めてたし、はい、うん、だけどやっぱり資料本から感じるものより立体物でビリビリきて、だから、
そうね。
それが動くって魅力的じゃないはずがないって思うんだよね、うん。
ただあくまでチープですんで、描かれ方は。
うん、
昭和特撮なんで。
これは昭和特撮っていう定位でやってるってこと？はい、
そうです。
ああ、なるほど。
昭和特撮、あの、僕らが見たウルトラマンとかウルトラセブンよりもむしろチープというぐらいで。
ああ、なるほどね。
そういうノリですからね、これ。
わかったわかった。それは。
チャッチーというやつですから。
これあれかね、その、モッチさん見てないのかな？
どうでしょうね。モッチさん真面目やからはどうなんやろ、見てんねやろか。まあ、真面目で見たら怒ると思うんですね、ほん
と。ああ、そういう感じか。はあ、なるほどね。あ、いや、わかりました。映画はタローマン。最高ですね。存在としては。
何の責任も取りませんのでよろしくお願い
します。取る必要はないですけどね。はい。まあこれで雪崎の父くんとよまえさんが進めてないのか、雪崎の父くんは。
うん。いや、あの、もう、進められてみる映画ではないって書いてます
からね。書いてますからね。うん。
見たい人は見ろっていうやつです、うん、自分で
心にね。はい。よし。
まあね、他も撮ったのが、この太陽の塔を万博に作りにあたって、人類に進歩なんかあるもんかって言うて、あの、万博に対するアンチテーゼとしてこれを立てるんだ。土して、これはあるんだ、みたいなことをね、確か言うたっていう話ですから。
うんうんうん、
やっぱそれはテーマとしては語られますね、
うんうん。あの、政治的な重要な場ではそんなことは、あの、はっきりは表明しなかったみたいなんだけど、でもずっとやっぱ政策の現場ではそれを言ってたみたいだね。やっぱりね。
なんで俺やねんっていう話だったみたいなね。
うんうん、まあ、それは君だからだよって。でもなんかそういうなんかこう、反骨のエネルギーっていうのかな、
うん、
そういうのがほとばしってる感じは本当にするもんね。うん、だから、ああ、そう、そういう思いは持ってたんだろうなってやっぱ想像しちゃうな。確かに。
で、それが未だに残ってるっていうのがやっぱ素晴らしいな思うんですよね、
うん。そうそうそう。ね、大衆
それしか残ってない。
そうそうそう。むしろ本当ね、それだけ。あの、ね、現在の万博、僕行ってもいないので、ね、とやかくは言いたくないけど、はい、何が残っていくんだろうね、その、レガシーとして。
そうですね。こんなリングの一部が残ったって何もならんと思うんですね。
まあ、木だからね、しかもね、いつまでも残るわけにはいかないでしょうしね。まあ、木でもちゃんと作ってあればね、お寺とか残ってるんだから残るのかもしれないけどさ。 でも上がれなくなっちゃうよね。
ね。まあ、あれこと丸ごと残せるなんてことは無理でしょうしね。
あ、ここでリスナーの皆さんに連絡です。もっちさんはですね、はい、今日お仕事の都合で、急に、はい、今日都合が悪くなりまして、今、働いてらっしゃってて、
う
ん、だからちょっと今日は不参加なんですけど、でも、途中で、
もしかすると。
ってこともあり得るので、はい、楽しみに、待ってください。僕らも楽しみに待ってます。
地球の平和のために毎日は戦っておられるんで、うん、ちょっとお待ちください、
はい、最初に言えばよかったね。
おっかりしておりました。すんまへん、
はい、うん、すんまへん、それであとさ、本当はオープニングで、はい、ね、すごい今今週読んだ漫画でっていうのがあったんだけど、まあ、今週じゃないんだけど、はい、ファイブスターストーリーズの連載読んでて、これも興奮したんですけどね。
はい。
うん。よもいさんは原作読めてないですよね、今ね。今。
最新のやつはたまたま読めました。
あ、それはよかった。
創世どれでわちゃくちゃ話すとこですね。
うん。そう。その前が44分間の奇跡っていうのの描き直しだったんですよね。うん、これ11巻の冒頭だったのかな。うん。で、いきなり、神々の集う場所から話が始まって、クフィル・インペリュンと、マンティコアが、見張ってて、門番的にいて、そこに様々な神々が集うってとこから始まる、44分間の奇跡っていうのをね、あれが入って、で、先月号のニュータイプで、その44分間の奇跡が描き直されたんですね。
あ、それは信頼。
うん、でもね、そんなにね、改変がすごいあるっていうわけでは、なく見える。だよね。で、まあ要するにその、44分間の奇跡っていうのが、11巻で最初に描かれて、はい、その後、いつまでこうやって城になってるの、城に突入するよってプレ兄さんっていう、ベイジ解放戦になっていくわけなんだけど、
はい、
そこはだいぶもう、ゴチックメイトだから、だいぶ描き直されていて、で、そこでやっぱりこう、いろんな反抗作戦の発起のために様々なね、ヨマイさんが読んだのは様々なその、騎士たちが集まってきて、ね、イチャイチャするところを見たんだよね、うん、きっと。
どうもどうも、ってことね。
そうそう。でもやっぱやっぱね、あれですよ、ハイランダーがね。
はいはい。
うん。皇帝の意志を黒騎士、黒騎士にならなかった黒騎士に伝えて、
うん
うんうん、で、そこでファティマがそのハイランダーのあれを見てて、
うん、
ね、愛する人が亡くなって以来なんか笑わなかったのに初めて笑ったっていうところとかで、なんかお約束なんだけどやっぱりうるうるってきちゃいましたね。うん、そうなんだよ。でも長野守先生、ちょっとやっぱ、はい、もう、高齢っていうかな、僕より年上だしさ、なんか作画ペースとかも維持できなくなったって明かしていて、だから、
なるほど、
ちょっと連載ページが減少したり、救済する可能性もあるって、先月号で述べられてて、
はい、
うん、だから、まあ、それは当然だろうって、思いますけどね。
まあね、
なのに先月号は結局でもカラーページがあるんだよね。何やってんのっていう。
すごい。
うん、っていうね、うん。まあだから今、ファイブスターストーリーズもちょっと熱い。うん、11巻で敷いた、その、伏線みたいなものがね、また再び出てきて、うん、これもね、楽しみだなと思いますしね。やっぱこう、なんかこう、あれなんですよね、ファイブスターストーリーズって、なんかこう、なんか作戦が終わったり、発起するときに、なんかこう、なんて言うんだかな、なんか、パーティーじゃないけど、なんかこう、あるじゃないか、例えば、トップガンで言ったら、マーヴェリックじゃなくて、普通のトップガンで、無印トップガンだったら、戦いに勝った後、空母に帰ってきたら、みんながわっしょいわっしょいって集まって、英雄を迎えて、
いや
そうそうそう、ウェーイって言ってやるやつがあるじゃないですか。 ああいうのがちゃんとあると思っていて、ファイブスターは。で、それは、作戦に行く前にウェイじゃないけど、うん、集まってこう、お互いにこう、顔を見せ合って、仁義を切り合って、
うん、
で、終わったらウェイってなるっていうかな、うんうん。今ちょうどそれの塊を読んでるような感じがするから。
なるほどね。ね。
その、モーターヘッド戦とかも好きなんですけど、
はい。
オールスターが集まって、こう、キャッキャウフフするのも最高なんで、
うん、まあね、今までなんか発表されたものがなかなか出なかったんで、やっと出るのもあれば、
ありますね、ありますね。
めっちゃ久しぶりに見たなみたいなキャラクター
がね。そうそうそう。ね、
まあ、そういうことですよね。
処刑されるはずのキャラが、うん、ね、より高いレベルの位牌をまとって再登場とかね、うん、もう。過去に出てきたキャラが成長してまた出てくるとかね。
そうですね。
うん、やっぱ楽しいですな。うん。
服装が変わるっていうのも立場が変わってるっていうことを必ず書く漫画ですもんね、あれは。
うん、そうそうそう、そうなんだよね。ほんとそうなんだよね。で、さらにその上を行くのがその44分間の奇跡の神々の語らいで、もうすでに人間ではないっていう人が、
はいはいはい、
またこう語らって枠を作ってるんだよね、うん、世界の枠をね、
うんうん、そういうところが面白いですよね。やっぱ上からの視線っていうのを持てるっていうのが
そうそうそう、
なかなかないですよね。
そうそうそう、うん、小さなところというか人間のわちゃわちゃを感動的に描いておきながら、うんうん、そこを突き抜けた視線が、
ね、
眼差しがそれを見てるっていう描写があるんだよね。
うん、で、随時関わっていくっていう、うん。
そうそう。まあ、アマテラスの帝がすでに神ですからね。
主人公がね。
うん、リスナーの皆さん、神っていうのは本当の神ですからね。ね、モースとかいうあの神じゃなくてですね。
ねえ。
うん。だから、おとぎ話だって、長野守が言うんだよね。
あくまで。
っていうね、ファイブスターの方も、ワクワクして読んでます。
うん。ね、連載、連載で追いかけなくてもいいと思うんですが。
うん、大変です、大変です。はい。でもまあ、食いしん坊の青虫くんの方が、今週はちょっと上回ったかな。だいぶかな。うん、と思いますね。
です。
うん、それじゃあちょっと、おメールに入りたいと思ってるんですが、
はいは
い。いいですかね。
はい。
今回もたくさん拾い食いをしちゃいそうなおメールをいただいてますね。じゃあ、ふたみさんのメールをよまえさん読んでいただけますか。
はい。拝読いたします。ふたみさん、男性、東海の方ですね。ふつおたれいただいております。
はい、ありがとうございます。
バカンのトラさん、よまよいさん、もっちさん、収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
毎日35度超えの猛暑が続いて体がおかしくなりそうな感じです。
東海は特に厳しいっしょ
みたいですね。名古屋周り暑いって言いますもんね、うん、皆さんが体調とか大丈夫でしょうか。なんとかやっております。
僕もなんとかだましだましやってるって感じですね、うん、
夏アニメも中盤に入り佳境に入ってきました、
うん、
最近知ったのですが7月からネットフリックスで配信が始まったアニメがありました。海外作家、スコット・ウェスターフィールドの小説が原作のリヴァイアさんというのです、
うん。
舞台は1914年のヨーロッパで、
好き。
遺伝子操作された動物を扱う英国などのダーウィニストと機械文明を発展させたドイツ側のフランカーと対立する世界。
好き。
サラエボ事件で暗殺オーストリア大公の公使と断層して軍に志願した少女の二人、大好きこんなの二人が世界を変える冒険に乗り出すストーリーです。
そう、原作とは違うシャープっていう名前でアニメ化されてるんだよね、
うん、ドイツ側の兵器は砲を搭載した二足歩行機械や
好き
俊敏に走る馬のような機械など歩行機械が登場します。
好き。燃料はガソリンだってアニメで言ってた。
いいことですね。英国側は遺伝子操作した動物なので、飛行船代わりの空飛ぶクジラやクラゲなどが登場します。
そう。
これは見張りましたか？
2話まで見ました。全12話なのかな。
お
うん。あの、原作は読んでないです。うん。
はい。
でも。
それ、僕は全然ネットフリックス見られませんので、はい。よろしくお願いします。
うん。
はい。続きがございます。自分の思い出の飲み物。ありがとうございます。
ありがとうございます。
思い出はないけど、ないのか。子供の頃はよく学校近くのお店で瓶ジュースをよく飲んでいました、ね。
十分じゃないですか、思い出。
メーカーはチェリオだったから、とても安く、60円から70円で飲めました。
なるほど。
コカ・コーラ社の瓶ジュースもありましたが、100円ぐらいでなかなか飲めなかった。
うん。
オレンジとグレープをよく飲んでいました。
うん。
コーラはペプシだったかな。
うんうん。
コカ・コーラとは味が違っていました。
違ったね。
飲んだ後の瓶はお店へ返却すると10円が戻ってきました。
懐かしい。
ね、
そうだった、はい、うん
ね。まだまだ猛暑は続くようで、熱中症気をつけてくださいということですね。
ありがとうございます。
よま
よいさんはこういう感じの子供時代の風景ってありました、はい、
このラインでいきますと、あの瓶の裏にスーパーカーとかスターウォーズのね、あの、
コカ・コーラの
王冠を、
うん、
あれ集めました。
集めましたね。今も多分
家のどっかにあると思います。
あれ、すごい、興奮して集めた気がするな
ぁ。スターウォーズのやつね、あの、シート、あの、塩ビのベロベロのやつを打ち抜いたやつで、タイトル書いてあって、それにはみ込んでいくっていうのがありまして。
へぇー、すごい。
私、揃えたはずですわ。
あぁ、すごい。そっか、僕は、スターウォーズの時はもう高校生だったのかなぁ。
で、あれでね、あの、スターウォーズとか、スーパーカーとかね、やってたんですよね。で、駄菓子屋でなぜか、王冠でないのわざわざ、あの、薄いた、打ち抜いた王冠をなんか、当て物にして、確かスーパーカーやったもんですけど、出てくるみたいなのをやってたのを今思い出しました。
そんなんがあったんですか。それって。
王冠の形にした金属みたいな、板にベロンと剥がすみたいなのが、確かありましたわ。
もう、それはパチモンもいいとこだね。
まあ一応、車はね、あの、本物の絵だか写真だかが写ったとは思うんですけど
ね。あ、なるほどね。じゃあ、コレクション性というか、ちゃんと真面目なアイテムではあったんだ。あの、
それなりに。
うん、それなりにね。うん。なるほどね。ああ、僕は、あんまり、こう、お店がなかったので、高校生になってから、いわゆる買い食い、懐かしいでしょ、買い食いってこと
は。はいはいはい、買い食い、ね。
買い食いをやっと始めたかな。自転車で通ってたから、うん、その間にいろいろいけないものも合わせて買って飲んでた覚えがあるな。
どこで何を買うんですか？
いけないものは、あの、はい、夜の峠の自動販売機で買ってましたね。
はい、ああ、なるほど。
うん。いや、これが
美味しい。買い食いは？
買い食いは、その、うん、ほんとなんか小さな商店があって、そこで買ったり、それ高校生ですね、でも、中、小、中の間は買い食いとかしなかったですね。
うん、うん、うん。お金ないしな。
うん、そうそうそう。そんな覚えがありますね。
よろず屋的な。
うん、ところで、そう。あ、でもちゃんとした商店だったな。うん、うん、僕が行ったところはね。うん。
お
う。うん、懐かしい。うん。なんかね、あの、田舎なんで、
はい、
高校生はみんなね、あの、駅までは、あの、自転車で来るんだけど、そっから先、はい、あの、僕の田舎だと、僕の最寄り駅から二駅なんですよ。高校のあった駅がね。うん、だから、みんなね、多分田舎者だからなのかな。あの、みんな、電車で、ごめん、嘘言った。汽車で。
ん？
汽車で通ってたんですよ。
SL やったんですか？
いや、SL というより、あの、ディーゼル機関車だね。
あ、機関車ですね、
うん、あ、もちろん子供の時は SL でしたよ。
すげえ。
うん、シュッポシュッポ。
乗ったことないわ。
あ、マジで？やだな、都会っ子って。
乗ったことない。
やだな。
電気で動くやつしか見たことない。
やだな、都会っ子だな。うん、だからね、SL に乗るとね、当時はまだね、みんな鉄道に乗るから、僕の田舎は、はい、その、田舎の漁港で、おばあちゃんたちが、天秤っていうか、なんかこう、魚を入れる、あの、担いで運ぶ、様々なもの、缶とか天秤とかを、で、魚を仕入れて、自分の住んでる村々まで、汽車に乗って運んで、売り歩くっていう、 のが僕の子供時代でしたよね。高校の時もそうだったかな。だから魚臭いんだよね。
なるほどね、
うん、そうなんだ。だから魚の匂いを嗅ぐとちょっと当時の記者を思い出すことがあるよ
ね。なるほどね、
うん、っていう感じの田舎っぷりでしたけどね、うん、だからみんなその汽車に乗ってニコニコ笑って通うんだけど、僕自転車で走って15分ぐらいなんですよ。
うんうん、
だから僕一人だけ自転車で通い出して、友達は置いてですね、その定期代は俺にくれって言って、
なるほどなるほど、
うん、お小遣いにするって言って、
うん
うん、それで一人自転車で通ったけど、結局一緒に自転車で通った人一人もいなかったですね、当時たったの15分なのにさ、
うんうん、
っていう思い出がちょっと拾い食いですけどありますね。いや、こんな話よりさ、やっぱあれしようよ。スチームパンクだよ、スチームパンク。見てくださいよ。
だってネットフリックスだもん。
なんか裏の手を使って見れるんじゃないんですか、こういうのって。知らないけど。昔ほら、ネットフリックスガンダム見てたじゃないですか。
あれなんで見れたんやったっけ。
なんかその時裏の手とか。
うん、なんかね。
使ったって。
記憶消されて忘れました
わ、ね。ああ、なるほど。なるほどね。だからね、この、リヴァイアさん見てると、ああロケットモデルズって思うんだよね、
はい、なるほどなるほど、うん、なるほど、
うん、で飛行船出せよって思うんだよ、やっぱり先週と同じだけどさ、
うんうん、そうですね、
うん、で一昨年の静岡で、はい、このリヴァイアさんのクジラ、はい、空飛ぶクジラを、はい、スクラッチした作品を見て、その時原作知らないから、わ、これかっこいいなって思って、
うんうん、
思ったのが、あ、これだったんだって思ったけどね。
なるほど、うん、
まあそっか、見れないんじゃあれだけど、なんかね、空挺ドラゴンズって漫画見たことありますか。
漫画は読んだことないですね、ま、アニメあるんですか。
アニメありますね、うん、そっか、その空挺ドラゴンズ足すナウシカ足すスカイキャプテンな感じかな、
うん、すごいな、
うん、すごいよ
スカイキャプテンと聞いた時にドキッとしますね、やっぱね、
うん、スカイキャプテンいいもんね、
最高ですよね、うん、でも何にも残らんでいい映画ですよね。
そう、何にも残らんいい映画ですよね、
まあ、お前らこんな見たいんやろいうだけの映画ですからね。
はいって言ってみましたよね、
うん、そうそうそうその日は最後はスカイキャプテンならスカイキャプテンらしいことせやって思いますけどね。
あ、そうそうそうそうそう、
話的にはね、飛行機乗っとけやって思いますけどね、
うん、なんかさ、続編とか出るすぐ作られるだろうとなんか高をくくってたんですけど、
うん、
ないですね、全然ですね、
うん、まあ、一番盛り上がるのはやっぱしキャプテンの基地が襲われるまでっていう感じがしますからね。
僕はね、美人艦長が操る空中空母。
あれもいいです。
あれね、アイパッチつけてくれるんだよ、それでね。
うん、やりますね。
ね、この人こんなのに出て得するんかなって思ったけどね。
うん、ほんまね。
一流女優がね。
ね、まあ、ジュードローもお前何してんって言われてますからね。
そう、ジュードローも。美男子の無駄遣いっていうかな。
まあ、あと一番映画のやっぱし主役は、光線銃だと思うんですよね。
ああ、なるほど。光線銃いいよね。光線銃。
光線銃、
うん、
一番監督が気使って、作った言うてましたからね、あのシーンは。
やっぱね、惹かれる。だからまあ、リヴァイアさんも一応見ようと思っていて、時間を作って。
はい、
うん、はい。また、これはヨマイさん見なきゃダメだよっていうところまでなったら、語ります、
ね。お願いします。ま、
はい。
お願いします。ご質問させてください。
はい。次は、赤点急降下さんです。はい。
はい、
男性で、はい、ありがとうございます。あ、関東の方です。普通おたです。はい。
はい。
よまよいさん、藤本さん、バカの虎さん、収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
第477回で取り上げていただいたハッシュタグですが、なんだかわかりにくいポストで申し訳ございません。まさにこの空中戦艦の話ですよ。当人としてはかっこいい絵面にアレな感じのコメントがついてるのを川口博士や八尾純一的な感じで楽しんでました。まさにまさに僕らもそれで楽しみましたよ。で、開業してフィストオブウォーリアリティラインが一定に定めがたい気がします。
はい、
E100 相当の和紙とか E60 は史実のドイツ人に超合金の使用を明かして、対戦末期ソ連戦車の資料を渡して鉄道輸送 限界を無視させれば形にしそうですが、カイザー・キーファー、ビエラ・フースラー、ゼクス・フースラーは我々も知らない謎テクノロジーを使わないと無理そう。飛行機は大体前者寄りな感じでしょうか。そんなことを考えていると、多脚戦車が蹂躙する戦場の空には何が飛んでいるのかなどという想念が湧いてきて、あの飛行船をこれが楽しいとシェアしてしまった次第です。わかりますよ。空中戦艦は男の夢ですよ。あ、なんか少年の夢ですね。
そうそう。見果ての夢でございます。
うん。そうですよ。本当そう。だからおかしくないですよ。わかりますよ。うん。僕は本当イタリア、第二大戦のイタリア海軍の美しい戦艦や巡洋艦の空をね、飛行船の空中巡洋艦が飛んでたらいいなとか思いますもん。うっとりしちゃう。うん。
そうですね。
うん。ちょっと、すいません、細かすぎました。で、続き参りますね。そんなものを手にしながら制空権を奪還できていないルフトバッフェとは一体。あと、剣毒潜水艦が複数回成功して E60 や E100 のコピー生産に成功している日本では、ME262 シュワルベですね、も無事国産化に成功していて、海軍の菊花と陸軍の火竜は同じものになっているのかな、でもそれも寂しいな、などと思いながら、アラド AR234B を交代翼にしたり、機種を尖らしたりした。
素敵。
落書きをして楽しんでます。素敵。遊んでないで作ったり書いたりしなさいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、まあリスナーの皆さん、この剣毒潜水艦ね、異号潜水艦をドイツまで派遣して、タイガー1のシーツではね、設計図とか手に入れて帰ってきてるんですよ。
うん、
うん、でもそれがもっと最高したら E60 や E100 のコピーしてるんじゃないかとか、 ME262 も国産化に成功してるんじゃないかと、そしたら火竜と吉川とか、こういうのってまさにこの仮想戦機の好きな私とかの、
うん、第5アジトですよね、
はい、もう僕も赤点9号さんと一緒で、まあ5、6回は考えたですね、この吉川と火竜とかね。
ねえ、
いや
あ、まあ、あとはフランケンシュタインの心臓とかね。
そうね。だから E60 や E100 のコピーとかはちょっと無理かなと思うけども。
うん、
いやあ、この妄想、お金払えますので、僕、ぜひ、なんか、多分物書きさんなんですよね、赤天球効果さんって。
う
ん、
そうだよね、はい。
うん。だからきっと、なんか、いつか読めるんじゃないかと。
そうですね、
思ってますけど、ただここに書いてあるフィスト・オブ・ウォーのリアリティラインは一本に定めがたいっていうのは、
はい、
そうですね、ずっと思ってます。それはもう定められないですよね、やっぱりね。
確か社長がこれ3本ぐらいやる、うん、3本ぐらいやるって言ってはりませんでしたっ
け。そうそうそう、だからもうちょっと一本にまとめる気はないっていうことを宣言されてましたから、
ね、
うん、
あっさりドイツが勝った世界と、西大臣がいつまでもするって世界と、あともう一個なんかあるみたいな感じを言うてはっての気がします、
ね、うん、そうそうそう。フィスト・オブ・ウォーに一番新しい飛行機もの A20 だったっけ、あら、もう名前忘れちゃったや、作ったのに。
アベンジャー、
そうそう。アベンジャーもフィスト・オブ・ウォーシリーズで出てるんですよね。
うん。
うん。でもアメリカは元気だってことで、
世界はね、う
ん、だからやっぱね、なんか物体 Z だっけ、なんだっけ、物質 Z だっけ、いや存在 Z だっけ、なんかそういうのが
エレメント X じゃないけどね、エレメント、
うん、そうそうそう、そういうのも設定されててね、赤天球効果さんのように長い間フィスト・オブ・ウォーを見つめ、ロケットモデルを見つめてきた人からすると、もうリアリティラインが定めがたいっていうのは本当思うだろうし、一方ではなんとかなんかこう、まとめ上げようって活動されてるのも赤点急降下さんなんだよね。
尊い。いつもちゃんとそれで探してはる。
そうそう。
ちゃんと分類と、選別をきちんとされてあるっていうか、うん、ね。
そうですよね。現実の歴史も歴史にもメカにも詳しいし、それがあった上で妄想を楽しむっていうね。
うん。
うん、いやー。 楽しいです。赤点9高岡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
で、ちょっと時間も時間なので、お茶買ってきますね。
わかりました。
行ってきまーす。
お願いします。